皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野保です。この番組は株式会社トライオン、そして財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りいたします。世界は広く、日本京都は深い、そんな京都の深い思いをですね、シンクする、そしてシンクした、考え方をですね、インターネットラジオを通じて世界中の方に聞いていただきたいという番組です。同時にラジオカフェで、京都の皆さんに今ライブで聞いて、いただいております。本日のゲストはですね、財団法人国立京都国際会館、館長でいらっしゃいます、天江喜一郎大使です。
こんばんは、一つよろしくお願いいたします。お手柔らかに
ありがとうございます。天江大使という方は本当にすごい方で、世界の中の京都を語るにあたって最もふさわしい方でございます。大使が外務省で、30代の時にニューヨークの国連政策課長、そして、中東アフリカ局長、あるいはですね、1979年にイランで、人質のがありましたね。その時の一等書記官、
その時にね、政務班長でね、はい、ホメイニ革命の真っ只中にいましてね、はい、それが私のある意味での原点になってますね。
そうですか。
もともとロシア関係なんですけども、イランに行けと、はい、言われたので、はい、はい、行ってきますと言って、縁もゆかりもないイランに行きましたら、そこで革命に遭遇したと。大変多くの人がね、殺されました、はい、内乱みたいなもんですから。
あの時のレーガン大統領のアクションというのはすごかったですね。
あの時はね、レーガンが、
カーターさん
ですね。
カーターさんがあんまり良くなかったんで、それでレーガン大統領がっていう。
そうですね。それが未だにね、それを引っ張ってるんですよね。あれからもう30数年でしょ。30年近い。だから、アメリカとイランとの核地区といいますか、はい、国際政治におけるイランっていうのは、はい、我々一般的にこう見てるイランっていうのよりも非常に大きいですね。
大きいですね。現在もイランのことは、核問題で大きな
話になってますね。そうなんですね。で、私イランって非常にね、日本とは深い、関係ございますよね。
そうですね。
シルクロードを通じて、はい、あるいは正倉院の御物の中にね、イランの唐草模様とかね、なんかってのあるわけですから、
非常に明らかにアラブとペルシャとはやっぱり違いますね。
全然違うんです。言葉はね、アラビア語の文字をイランでは使ってるんですけども、はい、イラン語っていうのはインドアーリア語ですから、はい、ラテン語または英語にまで近いんですね。とアラビア語はこれはイスラエルのユダヤ語と同じように、はい、全く別の形態ですね。
大使はやった歴史の証人って申しますか、1990年ですね、モスクワで、はいはい、日本大使館の講師されたんですね、はい、その時に、はい、ソビエトユニオンが崩壊してロシアになった、そういう時ですね。
そうですね、あれは1989年に、うん、はい、ベルリンの壁が、はい、壊れて、はい、それであれよあれよという間に91年の12月の25日、
ホワイトハウスですね、モスクワの、
いや、うん、そうじゃなくてクレムリン、
クレムン、
はい、12月の25日の日にですね、はい、クレムリンの一番高いところに掲げておった、はい、ソ連の、ハンマーと、はい、あれですか、要するに旧ソ連邦の、はい、赤い旗がですね、はい、スルスルスルと降りてきて、はい、でロシア共和国の三色旗、白、青、赤、はい、それがずっとこう上がるわけですよね。
僕は CNN かなんかライブで見たような記憶はありますけれども、は
い、それをね目撃してね、はい、ソ連という国が歴史からなくなった瞬間ですよね。
それを講師として見られたんですよ、
そこまで。それでみんな赤の広場に行ってね、それで万歳ですよ。それで、シャンペンを開けてね、
飲んだりね。そうなんですか。これで資本主義が、冷戦が終わって資本主義が勝利したという。
ということなんでしょうけども、ねうん、我々は、モスクワに長い間ね、はい、その以前にも勤務してて、はい、 でいろんなね KGB とかね、うん、あのそういう連中からいろんなところで悪さされてね、
毒をもらえたりという、
いやそこまではいきませんけども、いや毒をもられて、はい、気絶をした人がおりますからね、はい、あの当時、自衛隊のね防衛庁から出向した人が、ソ連時代ですよ、うん、で2人で常に2人でこう行動するわけですけども、うん、グルジアに行ったわけです、はい、当時のソ連ですよ、はい、今のグルジアじゃなくて、それで、夜ね、はい、食事をしてて、はい、であっちの人はこう騒ぐんですね、ダンスをしたり、はいはい、それでグルジアはワインが有名ですから、はい、
そうですね、
ワインを持ってきてね、
ジョージアですね、ジョージア、
ね、一緒に飲もうじゃないかって言ってね、はい、で俺はね昔柔道やったなんていう人がやってきて、はい、でこうついでね、でみんなで飲もうって言って飲んだんですよ、はい、そうしたらひっくり返っちゃった、日本の大使館員2人が、あ、そうな
んですか、で
気がついてみたら警察の檻の中に入れられちゃって、あなたは昨日のね、大変な暴れたと言って、そんな覚えないと言って、そこに連れて行かれたら昨日のレストランをめちゃめちゃに、もうね、あのテーブル
の中に、ただの工作ですね、
工作、そういうことをね、あのもう組織ぐるみでやられて、ついにその二人はね、あの日本に強制送還、そんなこともありましたね。
いや、大使はもう外交官というのはある意味では命がけで、平和のために仕事をしなければいけないということなんですけれども、ウクライナの大使をされた時はオレンジ革命が起こったんですか。
これはね、あの2度あることは3度あるでね、はい、イラン革命、それからロシアのエリツィン革命、うん、ソ連がね崩壊してロシアになったと、それで、まあこれでもないだろうと思ったら、うん、今度はイランに行った時に、旧ソ連から離脱したイランが、はい、あ、ごめんなさい、あのウクライナがね、はい、その西側にこうシフトして、はい、で、その大統領がですね、うん、選挙でもって、不正選挙をしたということで、うん、またうわーっと盛り上がって新しい大統領になったというね、はい、そういう時です、うん、ただあの一番最初のイランの時がそうですね、かなり多くの人が数千名が亡くなってますよね、
う
ん、モスクワの時には亡くなったのが 7,8 名だったと思います。あ、で、ウクライナのキエフでは、はい、無血一人も亡くなってないですね。ただしあの時は後から聞いたんですけども、本当に軍隊を動かして街の中にデモをやってるですね、はい、デモ隊を排除しようと、はい、テントでもってね、はい、そこに座ってるのを軍隊を持って排除しようと、そうするとかなり、デモ隊の方もね銃を持ってる人もいますから、そうですね、かなり流血になったんじゃないかと思います、ね、
そのように世界のこう激動の地でこう活躍されて、そして関西担当大使っていう外務省なんですか、大使を、関西の大使を、はい、
そうなんですね。外務省には3つのね、はい、国内の大使がございまして、はい、今はもうございませんけども、札幌、はい、駐在大使、はい、あとは大阪、はい、駐在大使、名前を変えまして、はい、関西担当大使、でもう一つは沖縄担当大使と、それをあの2年ほどやらせてもらいました。
そして国立京都国際会館の館長ということなんですけれども、十何年前に COP3、地球環境の問題 COP3 が京都で開催された時、国際、会館、京都国際会館で行われたんですね、その COP3 の会合というのは、はい、
今から13年前の1997年でしたね。
はい、そうですね、はい、
それで COP3、 今名古屋でね、
COP10
っていうのが全く別の会議なんですけども、はい、地球規模の問題の一つですね、うん、で環境、要するに地球温暖化、はい、いかに防ぐかということで、うん、これはね、私はもちろんあのその現場におらなかったんですけども、はい、いろんな人の話を聞きますと、京都だからできたんじゃないかっていうね。
そうですね、はい、僕もワシントンであのプードル、トイプードルを連れて歩いてたんですね。で、よくどっから来たんって、よくあの、まあ、犬連れてるからいろんな方がアメリカ人が声かけてこられて、京都から来ましたって言ったら、京都で言ったらこちらは文化の京都と思ってるのに、はい、 地球環境問題の強度でしょっていうのがほとんどで、京都のイメージが地球環境のいい面とこう一致して、僕すごく本当にこの COP3 という会議は最もインパクトのある、まあ、世界に発信できる会議だと思うんですけど、
あそこまでね苦労に苦労を重ねて、はい、まあ、当時の橋本龍太郎総理がね、はい、じゃあ日本は 6% を削減しようということで、はいはい、それで根回しをしてやっと合意に達したんですね。でところがアメリカは批准しなかったり ね、あとはそこには中国とかインドが入ってないという、うんうん、確かに不平等条約かもしれませんけども、うん、何か一つやらないとね、うん、その後は全然ダメでしょ。
そうですね、
その地球環境問題でもね、うん、全然まとまってないわけですよ、うん、ですから13年前に、どうしてまとまったんだろうかっていうと、かなりの交渉をうまくやったということもありますけども、
そうですね、
やはり場所がね、うん、京都でやったっていうことで、この京都の宝ヶ池のあの自然環境を見ながら ね、いい空気を吸いながらね、うん、やはりこういう環境は、うん、我々としてもやっぱり末永く保存しなきゃいかんという気持ちが ね、起きてきたんだと思いますね、
う
ん、
地球環境問題を語るときっていうのは世界の景気が良くなければなかなか語れないと思うんですけれども、まあ、リーマンショック以来ですね、世界の景気が非常に悪いから、まあ、ゴア元副大統領もそうです、ノーベル平和賞もらわれましたけれども、それと大きく地球環境問題のことを言えないようになっていると思うんです、まあ、そんな時こそですね、常に京都でその地球環境問題を、まあ、宗教を超えて、日本というのは多神教でありますから、宗教を超えてそういう地球の大きなフレームワークの中で、こう会議するのは僕素晴らしいことだと思いますけども。
そうなんですね。私はねその後ねシリアという国に、はい、対して、行かせてもらいましてね、はい、でシリアで行きましたら、そこはイスラムの教、はい、宗教ですから、はい、一番偉い人に会いに行ったわけです、はい、で名前がねクフ太郎って言いまして、コウ太郎っていうのに似てるんですよ、
はいはいはい、
でクフ太郎っていう80何歳かのね、大変なおじい様で、はい、偉い方で、
はい、
で言いましたね、自分はね日本に行ったことがあると、それはどちらですかって、はい、京都だって話、
そうですか、
で京都で世界宗教者平和会議というのをね、
実はね僕その会議に国連の職員になる前、1987年なんですけども、比叡山で山田、その比叡山のトップの方の通訳をちょっと、京都新聞の正式な通訳でなくって、まあ、アルバイトのようなちょっと通訳をやらせていただいたんですね。
そうですか。
であの時、世界8大宗教でいいんでしょうかね、
はい、
全部集まってお祈りされたら、はい、なんか虹ができたんです本当に。
おー、すごいですね。
やっぱりこう宗教を超えてこう日本的な、
ね、
日本の良さっていうのはこう調和する力があると思うんですね。
そこですよ、
うん、
ね、和、
和ですね、ね、
平和の和、
はい、
ね、和む、
はい、
うん、そういう和の精神っていうのが、はい、やはりこういう環境をって言いますか、伝統もそうですけどもね、はい、人間もそうですが、はい、なるべくならその争いを避けるっていうか、うん、そういうのは根付いてますね、うん、特に京都にいますとそういう感じがしますね、
そうですね、
気持ちがこう穏やかになるって言いますかね、う
ん、はい、天海大使はハワイにもホノルル総領事も やっておられました、
ね、はい、皆さんに羨ましがられました。
僕当時僕もハワイに、東大センター、イーストセンターの客員研究をやってたんですけれども、
その
時大使がしょっちゅうこうテレビに出ておられて、11PM の有名なプロデューサーの方と一緒にいろんなこうトークをされてるのをいつもテレビで拝見させていただいてたんですけれども、
は
い、
あの方はアメリカに永住しましてね、
はい、
名前がちょっと出てまいりませんけども、
はい、
それで、ハワイで、
はい、
アメリカのテレビの時間帯を買って、それでそこに私も、
はい、
月1回ですね、
ものすごく面白かったです
雑談でね、はい、 思い出します、
は
い、
本日のゲストはですね、もう外務省で、いろんな国でご活躍されて、大使をされて、今現在、国立京都国際会館の館長でいらっしゃいます天井喜志郎大使でございます。いつものようにここでですね、ハワイのノシアの音楽を皆さんに聞いていただきたいと思います。Be sure to take care, no one follows you there as you're drifting along on the breeze. For if anyone knew where I'm taking you to, they'd surely never depart. The magical coast that I love the most, nearest and dearest my heart, my Omeo. Take me down to the North Shore, where the white sand.ラジオカフェシンクタンクジャーナル、パーソナリティ中野タモスです。本日のゲストは、外務省で大使をお歴任されました、国立京都国際会館の館長でいらっしゃいます天井喜志郎大使でございます。大使、はい、僕はインターネットでちょっと天井大使のことをですね、ちょっと調べさせていただいたらですね、一橋大学の入学式で、去年ですか、ご講演された、
もう3年前になりますね。
3年前ですか。外務省の方というのは東大ご出身が多いんですけれども、大使は一橋大学で、そして一橋大学の学生の前でですね、真の国際人とはということでご講演されたと思うんですけれども、真の国際人というのはどういう人物なんでしょうか。
私のね、経験から申しますとね、結局外国語をよくわかる、言葉を通じて、相手の歴史とか文化とかっていうのは言葉にこう凝縮されてますから、だから少なくともそのなるべく多くの言葉を操れる、これはね、逆に言いますと外国の言葉が全然できない人は真の国際人かというと、それはそうは言えないと思いますね。で、特にインターネットなんかのそういうのが流行った、もうすごい便利ですから、一つは英語だけでもですね、一生懸命やって、そうしますと情報が非常に増えますね。例えば日本語でインターネットやって、得られる情報と、また同じ項目でもね、クリックして得られる英語の情報は平均しますと4倍から10倍くらい違うんじゃないでしょうかね。例えば私も最近ね、ロシアのプーチンさんのね、ことをちょっといろいろ調べてですね、同社でちょっと教えてるもんですから、で、そのウィキペディアで、ウィキペディアですか。
そうですね。
それで日本のプーチンさんに関、プーチン首相ですか、に対す関するその情報、そうするとね、A4 版で、2ページか3ページですね、英語ですとね40ページから出てくるんですよ。すごいですね。それが第一点ね、第二点はですね、そうは言ってもじゃあ英語を知っていればそれで本当の国際人かって、そうじゃなくて、やはり外国から あなたを見る、私を見る目っていうのは、この人はその何をベースに、どこで生まれて、どういう人なんだろうかっていうね、その根っこを知りたいんですね。それはルーツだと思うんですね。したがってルーツをしっかりと、その自覚してる人、自分の文化、自分の国の文化、自分の国の人々、そのプラスマイナス、そういうことをよく知ってる日本人というのは国際人としなる前提としての必要だったんですね。
例えばモンテーニュが、異文化の交流は非常に大事であると、 相手をこう知ることと自分のことを相手に紹介することと相手の文化に非常に寛容であるという
そういうことですね。
ことですね。それが国際人として重要な点でも
あります。ですからね、あの、うん、ニトベイナゾーさんのね、はい、
武士道、
武士道とか、はい、あれお茶の本と
か、ね、岡倉天心ですね。
岡倉天心の、はい、あの人たちの日本の文化、伝統、文明に対するあの知識ってのはすごいですよね。
すごいですね。
ですから外国にもそういう同じような文化文明があるはずだと、うん、そこから寛容、それで比較、うんうん、でお互いの交流っていうかそれを大切にするというね、うん、とってもね、あの明治の人っていうのは江戸時代に生まれて、うん、ああいう封建社会の中で、うん、育ってきた、うん、いわゆる儒教精神をずっと来たけども、うん、一旦外国に行ってみると全然自分の価値観と違う、うん、
違いますね。
それを摂取するんだけども、うん、結局やっぱり、自分のルーツはどこなんだっていうとやっぱり日本なんですよね、うん、我々にとってはね。
あの今年ノーベル賞もらえた、はい、各賞もらえたんですね、あの 根本先生よりですかね、はい、あの、はい、若者よはもっと世界に出ろということを言われたと思うんですけれども、こう世界を出ることによってで、こう世界の中の日本が見えてくると思うんですけども、
そうですね。これはね、そう思います。って言いますのは、最近はね、どうして世界に出ないかというと不便だってわけですね。うん、コンビニがないと、うん、あるいは日本にいないで外国にね留学すると帰ってきたら就職できないとかね。うんうん、僕はね、就職するために生まれてきたんだろうかっていうと、そうじゃないんだと思うんですね。うん、それは、あくまでも、はい、一つの生活の手段であって、うん、人間というのは何だろうかっていうと、やはり、自分自身をこう磨いていくって言いますかね、切磋琢磨していくと、うん、昔の人は、やはり、こう、厳しく、育てて、はい、世界どこに出してもね、うん、自分でやっていけるような、うん、子供たちを作ったわけですね、うん、私の友人でダニエル・ラッセルという今国務省からですね、はい、ホワイトハウス、はい、NSC に入って日本部長やってる人
です、はい、マイケル・グリーンの後の方ですね。
そうですね、
マイケル・グリーンさんとはホワイトハウスで、何回
か,
か話したことあるんですが、
この人が、はい、ダニエル・ラッセルは大阪のね、はい、アメリカの総理をやってて大の親友なんです。
あ、
はい、で若い時に合気道をやってね、
私は大使も合気道をされて
るんですけど、はい、それで、彼も三段、私も三段でね、それで彼が自分の子供、今20歳、21歳の息子がいるんですが、はいはい、日本にですね、合気道留学させるって言ってましてね、でこの夏から来てるんですよね。それは学問だけじゃダメだと、うん、それで合気道をやることによって稽古がね厳しくて痛くてね、もう逃げて帰りたくなるような、それをトンネルをくぐり抜けて自分は今の幸せを掴んでるんだと、だから息子にもそれを やらせたいんだ。これはね、日本人は、うん、私も含めてもっとね子供たちには厳しく、
ね、日本の武道っていうのはすごい魅力的だと思うんです。例えばプーチンプライムミニスターは柔道3段ぐらいですかね、ブラックベルトを
持って
ね、
そうです、
はい、ブラックベルトってディプロマシーとか言われてますね、だからそれは僕、もっとそのことを、要するに今のロシア、まあ、プーチン大統領2013年から長、まあ、長く大統領されると今言われてますね。でやっぱりロシアの関係をソフトパワーでやるためには柔道なり、あるいは合気道なり、そういう、まあ、いわゆる日本の精神的なソフトパワーですね、はい、それを使って平和構築のこといろいろとできると思うんですけど、
はい、それはね本当にその通りでね、それは京都のね力でもあるんですよね、はい、私は浦仙家の、はい、お仕事もちょっと手伝わせてもらって、ね、
はい、インターナショナルの中、
はいはい、それでロシアに茶室をね、はい、浦仙家が寄付されまして、はい、そのオープニングに、はい、千の元帥大総長が行かれて、はいはい、ものすごいロシアの人に感銘を与えたんですね。やっぱり今はもう金だ金だ、金金金、拝金主義ですよ、もう中国もロシアも、はい、そうやっていっぱいのお茶碗でね、はい、いっぱいのお茶をね飲む この青い地球の緑のねお茶を飲むことによって、非常なこの一期一会、和気静寂、そういう気持ちをねシェアしようじゃありませんかという、
これは、ね、素晴らしいですね。
すごいですね。
あのハワイの東西センターに、先総司今総先総、
現
司さんの
ね
さんが、あれ1995、6年にいらっしゃった、
そうでしたね、
お茶室がありますね、
はい、
その時あの僕は北朝鮮と韓国のトップ2人にお茶をですね、いかがですかということをですね、厚かましく研究員として言わせていただいたんです。それも南北の38度線対立しているのを一つの一服のお茶でですね、その平和構築
できる
かもしれないと思ったんですけれども、
いいことですね、本当ですね。そういうはね、あのお茶だけじゃなくて、はい、あの京都の文化、はい、日本の文化というのがね、はい、ある、あの非常にここあのそういう対立する人たちに、はい、ある意味ではあこうなんて言いますかね、和の精神を与える、
そうです、ね、
話し合おうっていうか、これはね日本文化の一番、はい、
そうですね、漫画文化とか J-POPs とか寿司文化とか、これまさにこういう日本のソフトパワーっていうのは多分大使は世界やっぱりいろんなとこ回られて、
はい、
多分日本にずっといる方いるか、そういうことって意外と通用するかなって僕はそう思うんです。世界回って、京都に戻ってきて、京都のこの、まあ、山水名の美しさもありますけど、宗教的なこともありますけれども、今回その漫画文化とか寿司とか、これはものすごく、
そうなんですね、
戦争を防ぐために通用するかなと思うんですけれども、
ね、例の漫画文化のね、はい、あのもう世界中で漫画カフェができたら、ね、
はい、ありますね、はい、
これは日本の文化のまあ、あのサブカルチャーって言ってますけども、はい、広い意味での日本の文化、うん、日本に誇世界に誇れるもんですよね、
う
ん、それも京都に漫画、
ね、
ミュージアムができたりね、
はい、あの世界を回って、京都に戻ってきて、まあ、京都は深い、うん、その深さをですねもっと発信していきたいと思うんですね、このシンクタンクジャーナルにはあの、日本のこう、まあ、専門家のゲストさんのみならず、世界から例えばノーベル平和賞をもらわれた方がですね、はい、このスタジオに来られてライブで放送したりですね、いろんな国籍の方が来られた時に全く打ち合わせなしで英語でこのままトークをして、そのまま、インターネットラジオで世界にこう流す。だから僕京都からもっとこの京都の純粋な今の現在進行形のこの思いをどんどん発信していきたいと思うんですね。
それはもう 大賛成ですね。特に京都におられる外国の方っていうのは、はい、これは本当にね日本文化を我々以上にね、
はい、
深く研究している人もおりますよね。
そうですね、本当に京都ってこう魅力的で、僕はあのワシントンにいるときにあの1945年に標的委員会というのがあって、あの新潟とか小倉長崎広島京都というのは一番こう、ヘンリー・ステムソンが止めたんですけれども、原爆落ちる可能性が強かったと、その時にやっぱりこう人間関係とかそういうことでそれ防がれたということをちょっとあの同志社大学のケリーあの元教授なんですけれども、
そうですか、
そのことをして、やっぱり京都はやっぱりそういう、今のこう核の要するにあのオバマ大統領がプラハ演説で提唱されますように核を全部なくそうと、そういうことも含めて、本当にこうソフトパワーのこう、国際、大使がやっておられます、どんどん京都国際、会館が全然発信していただきたいと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます。
あの本当に大使ありがとうございます、大使また、はい、あのこのスタジオに来ていただきたいと思います、はい、本当にどうも
今日はどうもありがとうございました、
本当にどうもありがとうございました。